講座18871回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は脳心血管疾患合併糖尿病の治療について、京都大学大学院糖尿病内分泌栄養内科学教授稲垣信也さんにお話しいただきます。
糖尿病の合併症には糖尿病ケトアシドーシスや高心糖圧高血糖状態などの急性合併症と、長期間持続する高血糖や代謝障害によって起こる慢性合併症があります。代表的な慢性合併症は最小血管症である網膜症、腎症、神経障害で、これらは糖尿病に固有の合併症であり、三大合併症と呼ばれます。一方で、脳血管や冠動脈、あるいは末梢動脈の動脈硬化性疾患は、糖尿病に固有の合併症ではありませんが、糖尿病が存在することにより、発症リスクが増加することが知られています。動脈硬化性疾患は直接死因につながり、また死亡に至らなくても生活の質の低下につながることから、糖尿病患者では動脈硬化性疾患の一次予防あるいは二次予防を見据えた治療が重要となります。今回は脳心血管疾患を合併した糖尿病の治療についてお話しします。糖尿病は動脈硬化性疾患の危険因子の一つであり、高血糖の程度が軽い境界型でもリスクが増加します。また、腹部肥満を基盤とし、体糖の異常、高血圧、あるいは脂質異常症のうち複数を合併するメタボリックシンドロームや喫煙症例では、さらにリスクが増大します。したがって、これらの危険因子を包括的にコントロールすることが、動脈硬化性疾患の予防に最も重要です。血糖値のコントロールで脳心血管疾患を予防できるかどうかを調べた代表的な研究に、UKPDS と呼ばれる英国の研究があります。この研究では、新規に2型糖尿病と診断された患者3867例、年齢中央値54歳に SU 薬あるいはインスリンを用いて厳格に血糖コントロールを行う強化療法群と、食事療法のみで可能な限り治療を行う従来療法群にランダムに割り付け、約10年間追跡しました。強化療法群の平均ヘモグロビン A1C は 7.9% で、従来療法群は 7% でした。その結果、強化療法群では従来療法群と比べて最小血管症の発症が優位に 25% 低下しましたが、一方で脳心血管疾患については両群の間で優位な差が認められませんでした。これらの結果は、ただ血糖を改善させただけでは10年間で脳心血管疾患の発症を十分に抑制できないことを示しています。UKPDS はその後、厳格な血糖コントロールの影響が試験終了後、10年後にも継続するかどうかを検討する目的で、さらに10年近く追跡を行いました。この間において、最初に強化療法を行った群と、従来療法を行った群の間で血糖コントロールに差はなくなっていたにもかかわらず、治療強化群で最小血管症のみならず心筋梗塞、全脂肪、糖尿病関連死が優位に低下していました。この結果は、最初の10年間の血糖コントロールの効果がその後さらに10年経っても最小血管障害に関しては同程度維持され、脳心血管疾患に関してはその効果がより明確に現れると ということで、レガシー効果、遺産効果とも言われ、糖尿病治療において早期に厳格な血糖コントロールを行うことの重要性が示されました。なお、UKPDS では、肥満2型糖尿病患者については、SU 薬あるいはインスリンに加えて、メトホルミンも用いて治療強化しましたが、メトホルミンによる強化療法患者においては、最初の10年において心筋梗塞発症の 39% の有意な低下が認められたことから、メトホルミンの評価が括弧なものとなりました。さて、それでは糖尿病の罹病歴を有し、脳心血管疾患の既往のある糖尿病患者、あるいは既往はなくてもハイリスクの患者について、厳格に血糖コントロールを行うと、脳心血管疾患の発症リスクを低下できるかという問いに対して、大規模な臨床研究が行われました。これらはアドバンス、アコード、VADT と呼ばれるもので、10年近い糖尿病歴がある患者に、SU 薬あるいはインスリンを中心に多剤を併用することにより、ヘモグロビン A1C6.5% あるいは 6% 以下を目指して治療強化が行われました。しかし、治療強化群では標準治療群と比較して、脳心血管疾患の発症リスクの低下は認められず、アコード試験に至っては、強化療法群で重症低血糖の増加と著しい体重増加が認められ、有意に全脂肪が増加したために、試験が途中で中止となりました。このような背景のもと、アメリカやヨーロッパの糖尿病学会は、患者の罹病期間や推定余命、血管系の合併症の有無、低血糖リスクやサポート体制などを考慮した患者中心の個別化医療、ペーシェントセンタードアプローチが推奨されるようになり、我が国においても2013年、年齢や罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性やサポート体制を考慮して個別に設定し、合併症予防のためのヘモグロビン A1C 目標値として 7% 未満を軸に、適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、あるいは薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標値をヘモグロビン A1C6% 未満、そして治療強化が困難の場合はヘモグロビン A1C8% 未満を目標とする現在の基準が日本糖尿病学会により示されました。これらの UKPDS、アドバンス、アコード、VADT といった試験結果は、特に脳心血管疾患のリスクに関しては、血糖コントロールだけではなく、先に述べたように、体重、血圧、血清脂質、喫煙といった危険因子を包括的にコントロールすることが、動脈硬化性疾患の予防に重要であることを示しています。実際、ステノ2研究では、2型糖尿病患者の血糖、血圧、血清脂質の治療強化を行うことにより、約8年間の追跡期間で、従来療法群と比較して、脳心血管疾患が 53% も低下しました。我が国においても、国民の健康寿命の延伸を目指して、厚生労働省の戦略的研究として、糖尿病合併症を抑制するための介入試験 J-DO-IT-3 が実施され、高血圧や脂質異常症のある日本人2型糖尿病患者を現在のガイドラインに沿った治療を行う従来療法群とより厳格なコントロールを目指す強化療法群にランダムに割り付けて 8.5 年間の介入が行われました。その結果、70歳未満の2型糖尿病患者において、血糖、血圧、脂質について標準治療を行った群に比べ、厳格にコントロールした群では、腎症、網膜症といった最小血管障害に加え、 脳血管障害が優位に減少しました。同時にヘモグロビン A1C7% 未満、血圧130-80未満、LDL コレステロール120未満を目指した標準治療群についても、欧米と比較して脳心血管疾患の発症リスクが著しく少ないことから、我が国の標準治療の有効性についても確認されました。さて、一方で2007年にチアゾリジン系の糖尿病治療薬であるロシグリタゾンが心筋梗塞の発症リスクを増大させる可能性を明らかにした論文が報告されたことがきっかけとなり、アメリカ食品医薬品局 FDA が2008年には製薬企業に対して、すべての新規糖尿病治療薬の承認に必要な脳心血管系リスク評価の基準を定めた新しいガイダンスを発表しました。その結果、すべての新規糖尿病治療薬の承認にあたり、プラセーボとの比較において、脳心血管系リスクの比劣性を示すことが求められるようになりました。したがって、その後、新規糖尿病治療薬として登場したインクレチン関連薬の DPP-4 阻害薬と GLP-1 受容体作動薬、並びに SGLT2 阻害薬については、米国ではすべて FDA のガイダンスに従って大規模な臨床試験が行われています。まず最初に登場したインクレチン関連薬の DPP-4 阻害薬についてですが、現在我が国では週1回製剤も含めると9成分10種類が発売されていますが、サキサグリプチン、アログリプチン、シタグリプチン、リナグリプチンについては FDA のガイダンスに従ってプラセボ対象の大規模な臨床試験が行われ、その多くは心血管死、非致死性の心筋梗塞並びに脳梗塞の複合をエンドポイントとした脳心血管系リスクの評価が行われています。これらの試験では、対象患者についてはシタグリプチンでは前例が脳心血管疾患の既往があり、アログリプチンでは急性肝症候群の発症患者、リナグリプチンでは腎機能障害患者を多く含んでいるなど、それぞれ違いがありますが、すべての試験においてこれらの DPP-4 阻害薬投与群における脳心血管系リスクはプラセボ対象群と比べて比劣性でした。このことは FDA の当初の目的を満たしたものであり、これらの DPP-4 阻害薬が脳心血管系リスクを増やすことなく使用できるということを意味しています。ところが一方で、同じインクレチン関連薬でも注射薬の GLP-1 受容体作動薬については様相が異なります。すなわち、1日1回注射剤のリキシセナチドや週1回の持続性注射剤のエクセナチドでは、脳心血管系リスクはプラセボ対象群と比べて比劣性でしたが、他の GLP-1 受容体作動薬である1日1回注射剤のリラグルチド、週1回注射剤のドゥラグルチド、セマグルチドではプラセボ対象群と比べて脳心血管系リスクが優位に低下する、すなわち優越性が認められました。なぜ GLP-1 受容体作動薬が脳心血管系リスクを低下させるのか、現在のところよく分かっていません。これらの薬剤が有する体重減少作用や血圧低下作用、強力な血糖低下作用などの複合作用によるものかもしれませんが、今後の研究が必要であると思われます。また、なぜ同じ GLP-1 受容体作動薬であっても、薬剤によって差があるのかについてもよく分かっていません。ただ、セマグルチドは現在我が国では発売されていないこと、デュラグルチドについても使用量が我が国で認められている用量の2倍量を用いている点には注意する必要があります。さて、そもそもプラセボと比較して比劣性であることを示す目的で作られた FDA のガイダンスですが、GLP-1 受容体作動薬の一部でプラセボよりリスクが減少するという優越性が認められたことは驚きでした。そして、 その後登場した SGLT2 阻害薬ではより明確に優越性が示されることになります。 SGLT2 阻害薬は腎臓の近位尿細管に存在するナトリウム・グルコース共有相対を阻害することによりグルコースを尿中に排泄させ血糖値を下げる薬剤です。現在我が国では6成分7種類の SGLT2 阻害薬が発売されていますが、そのうちエンパグリフロジン、カナグリフロジン、ダパグリフロジンの3種類に関して FDA のガイダンスに従った大規模臨床試験エンパレグアウトカム試験、キャンバス試験、デクレアティミ58試験がそれぞれ行われました。その結果、エンパレグアウトカム試験、キャンパス試験において、心血管死、非致死性心筋梗塞、あるいは脳梗塞の複合をエンドポイントとした脳心血管系リスクの評価において、プラセボ群よりリスクが 14% 優位に低下し、ほぼ同様の結果で優越性が認められたのです。さらに両試験において心不全による入院の有意な低下が認められました。エンパレグアウトカム試験では前例が脳心血管疾患の既往のある二次予防、キャンバス試験では約3分の2が二次予防でした。一方で脳心血管疾患の既往を有さない一次予防が6割を占めるデクレアティミ58試験では全体として有意な脳心血管系リスクの低下は認められなかったものの、心不全入院が有意に低下しました。それに加えて血清クレアチニンの倍増、顕性アルブミン尿の出現、透析の開始といった指標で見た腎機能の低下についても、これらの SGLT2 阻害薬を用いた臨床試験によって明らかに低下することが示されました。最近の顕性タンパク尿を有する2型糖尿病患者にカナグリフロジンを投与したクレデンス試験においても有意な腎機能保護作用が認められています。以上のことから、最近の欧米のガイドラインではアテローム動脈硬化性心血管疾患や心不全、腎機能障害を有するような場合、エビデンスのある SGLT2 阻害薬あるいは GLP-1 受容体作動薬を用いることを推奨しています。しかし、これまでの臨床試験は基本的に肥満を特徴とする欧米人を中心に行われたものであり、我が国におけるエビデンスは十分ではありません。我が国の糖尿病学会では、現在でも患者の病態に応じて薬剤を使い分けることになっていますが、今後我が国におけるエビデンス作りが重要であると思います。
今日は脳心血管疾患合併糖尿病の治療について、京都大学大学院糖尿病内分泌栄養内科学教授稲垣信也さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。